DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。ワイン飲める男になりたい軍曹です。
はい、縦魔人をずっと縦自慢だと思ってました。リンマオです。
かわいい。かわいい感じですね。なんかあったんですか、そういう気がつくきっかけは。
ドラクエウォークでちょうど縦魔人が出てて、
うん、
それで、あ、縦自慢だって言ったらめっちゃ笑われた。
ほう。
まあね。まあでも縦自慢してますよね。
うん、なんか全然普通だよね。
たしさん、まだ紹介してないから、ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと待ってもらっていいですか。
どうぞどうぞ。
はい。まあね、自慢してるのは間違いないですね。まあ、うん、間違ってはいないけどもね。
でしょ？
うん。まあね。
おかしくないからさ、こうね、通じちゃうからずっとそう思ってたよね。
うん。まあね。まあね、ちょっとね、今話してたドラクエウォークもね、ちょっと今、ドラクエ4のね、イベントが始まってますけどね。
うん。
まあ、ちょっと面白いななんて思いながらやってますけども。うん。今回はですね、ちょっと今、声がポロッと出ましたけども、ゲストさんお招きしております。初めてのパターンでしたけどね。はい、ウオウオでは初登場、タッシュさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ま
あ、タッシュ、よろしくお願いします。
はい。
二つ持ってるやつだよね。
そう。なんか縦が半分に割れててガシャーンってやってるやつね。
はい。ね。
はい。
今回ちょっとね、ナムさんお休みということでね、ピンチヒッターで、先ほどまで一緒に収録していたタシさんを、お招きしておりますので、
はい、よろしくお願いします。
でね、まあ、ちょっと本編入る前にちょっと軽い雑談なんですけども、リーマンさん、
はい、
サウナ入った時ある？
ない。
ある？おう。
ないない。
あ、ないない。おう。
ないないよ。
ああ。もちろんさ、俺女湯入った時ないから分かんないんだけど、銭湯とかにさ、サウナ、女湯のサウナってあるの？
あるんじゃない？なんか別にそんなサウナに入りたいって思わないから知らないかな。
あ、そう。
うん。そもそも銭湯に行くことも、どういう時に銭湯って行くものなの？
どういう時に、どういう時に体が取ってきたら行きたくなるとか。
なんかその、例えばさ、旅館に泊まって温泉に行って、その温泉にサウナがついてましたって言うならわかるけど、うん、わざわざお風呂に入りに外に行くってこと？
うん、そうですね。
ほう。
うん。タシさんはそのパターン。
うん、
で、俺は、
なんで
今、リマーさん行ったパターンです。うん。
その、タッシュさんパターンは私、一回も経験したことないからわかんないんだけど、
やっぱ広いお風呂、まあ、まあ、サウナで、まあ、そのさっき、もう散々さっき喋ったんだけど、まあ、その気持ちよさを得る以外にも、そのなんだろう、やっぱり、なんだろう、家のお風呂って足伸ばせないから、
うんうん。
やっぱね、体が凝ってるのをほぐしたいって感じ。結構ね、マッサージとか、マッサージも行かない。若いからかな。
若いから行かないでし
ょ。若いから来らないのかな。
いや、
タイさんちょっと失礼だよ。うん。まあね。そっか。じゃあ、まあちょっと行ったこと、入った時ないっていう感じ。
ないない。すいません。話ずれましたけど、サウナがどうしました？
あ、いや、さっきね、サウナ会撮ってたんですよ。15番勝負。
サウナ会？サウナ会？
サウナ会撮ったな。そう、
なんでサウナ会撮ろうと思ったのがめっちゃ気になるよね。
それはね、僕が最近ハマってまして、
うん、
サウナについて喋らせてくれと、
うん、
そう、
うん、ということで、まあ、撮って、
うん、
まあ、多分、まあ、12月ぐらいに配信すると思うんで、ちょっと詳しくはね、うん、リーマさんもその回聞いてほしいんだけど、
うん、めっちゃ気になる。
そうでしょ。いいね。
サウナでそれだけ1回分収録できるぐらい喋れるっていうのがすごいな。
でも、うん、まだ全然足りなかったよ。
うん、まあね、まあ、全国各地ありますからね。あれですし、いろんな種類のサウナがありますから、 うん。なので、俺も行ってみようかななんてちょっと思わされた回でしたよ。
うん、ちょっと楽しみにします。配信、ね、はい。はい。
ということで、ちょっと宣伝ですけども、金なる15番勝負、サウナ会が、12月、まあ、多分上旬ぐらいになると思うんですけど、そのあたりにはちょっと配信予定ですので、よろしくお願いします。はい。あ、で、今回の、回なんですけども、回の話ちょっとしなかったんですけども、今回は、11月19日に、放送されました DQ10TV についてということと、私の福引き大会、19、冬の陣ドラゴンということでね、私の福引き大会の結果についてということを、語りたいなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは参りましょう。よろしく、ゆき。はい、ということで本編です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
すみません、本編入る前に、タスさんちょっと初登場だったんで、ドラクエ10プレイヤーとしての、自己紹介をちょっとお願いしたいなと思うんですが。
は
い、
あ、なるほど。
プレイ時間だとか、プレイスタイル、得意な、職業とか、
種族ね。
種族とかね。
種族の方が。
はい。
はい。
お名前から。
名前から。
はい。
名前、イパっていう名前でやってまして。
はい。
最初隠してたんですけど、最近もう隠さなくなって。
はい。
で、最近ちょっとドラクエ熱、
はい、
薄いんですけど、
はい。
好きな職業はね、天地雷鳴士好きですね。
ああ。うん。あ、でも、あ、ちょっと話も出ますけど、ちょっとね、ドラクエ先そうですよね。いい、少なかったですよね。
はい。
もう熱がサウナの方に。
熱がサウナ
の方に。熱だけに。そっちかけたんですか？かけたんですかねって今、思って聞いてなったんだけど。
いや、でもね、サウナ行く前も結構一回ちょっと、なんだろう、忙しかったりとか。
あ、まあまあまあね。うんうん。
うん、ちょっと一回こう、一回離れるとやっぱね、なんかこう、なんかコンプリート心が減るというか。
うん、
うん。うん。結構ちょっと落ち着いちゃってましたね。
うん。うん、まあ、ちょっとまあ最近また、ね。
はい。
バージョン5も入りましたしね。
はい、
はい。はい。失礼しました。はい。続けてください。
はい。
で、天地雷鳴
士。あとは、うん、天地雷鳴士が好きですね。
うんうん。プレイ時間的なのはやるときは1日
?1 日。
うん。
いや、でも、もともとほら、結構ガチめにやってたんで。で、僕、発売日からやってたんで。
あ、初期組。うん。
初期組、発売日の日からなんで。
うん。
いっぱいです。今、冒険者ツールを開こうとしたら、アップデートが始まりました。
しよう。
まあ、まあ、プレイ時間、プレイ時間いっぱいですよ。1万時間とか言ってると思いますよ。でも。
まあ、1日、まあ、3時間とか やってる日は、そんな感じですかね。
いや、もうはあ、最初のも、最初の日も、もう何十時間での話でしたよ、その一日。何十時間というか、十何時間とか。
うんうんうん。
うん、すごいな、
で、ね、まあ、タスさんということで、まあ、私はもちろんですけども、リンマンさんともね、面識あるということでね。
はい、
うん。実際会ったのは2回、3回くらいですか？
うん、グーソンさんのお土産を届けにも会ってるんで。
うん。
5回ぐらい会ってないかな。
なんだかんだでね、結構会ってる。
はい、あ、いいですね。
うん。4、5回は会ってる。
おお。まあ、大体、あぐらにでっていうことでしょうけど
ね。そうですね。あと、ね、イベントの時もね。
うんうん。
イベントっていうか、ゲームショー的な方向でもね。
うんうん
うん。うん、ゲームショーの帰りのあぐらにとか、はい、はい、ミーティングの時も一緒でしたよね。
はい。
うん。
うん、
じゃあ、時間ありました。プレイ時間。う
ん、あ、プレイ時間。
9983時間でした。
惜しい。惜しいよ。超えよう。超えよう。
もうちょっとで1万。はい。
そうですよね。はい。ということで、まあね、じゃあ結構面識あるということでね、まあ今回ちょっとね、はい、会話というか、やりとりも ね、スムーズとかやりやすいのかな、なんかと思いますけどもね。はい。はい、ということで、本編いきますけども、まずは、11月19日に放送されました DQ10TV についてちょっと語りたいなと思います。一つ目、クリスマスイベントが12月にあるみたいです。新ゲームですね。が始まるということですね。うん、スノーボールを投げ合う。まあ、雪合戦ということですか。
うん。
で、まあ、詳しいちょっとゲームの内容は書いてませんけども、まあ、結構期待できる内容なのかななんてちょっと思いましたね。
なんかこう、雪合戦だからプレイヤー同士でやるのかなと思ったら、
うん、
画面見てると普通にモンスターに投げてる感じですよね。
あ、PVP じゃないのね。あの、モンスター相手になんかやるのね。
うん、多分。
へぇ、そうなんだ。ははまあ、多分これ、まあ、12月中旬とかそのぐらいなんでしょうかね。あの、スタートも気になりますけどもね。なる。次なんですけど、まあ、どんどんいきますけど、協力チャレンジバトルがあるみたいですね。これも12月かな、うんうん、確か。
これはバトルロードのやつでしたっけ。
あ、そうですね。はい。
バトルロード、はい。モンスターとの一緒のやつ、
はい。はい。協力しながらやるというやつですね。
うん。
うん。
うん、
まあ、それもあるということで。私これに関しては毎回ちょっと適当な気分でやってるんで、あまり思い入れがないんですけども、これ毎回やってますか、お二人は。
僕そんなにやってない方かな、このコンテンツだと。
うん、なるほどね。リマさんどう。
私は前回のが初めてだったんですけど、
はい、
結構面白いなと思いました、
うんうんうん、
なんかね、前回は確かモンスターで防衛軍とかもあったと思うんですけど、なんかすごい新鮮でしたね。
うん、うん、あ、これ具体的なね、スタートの日付確か喋ってなかったような気がするんですけども、ちょっとスタート気になりますね。
どうだったかな、さすがにね、この雪合戦とは被っては来ないとは思いますけど。
ですね。
うん、
まあ、もしかしたら、ね、年末 年またぐのかどうなのかっていうところもありますけどもね。はい。では次なんですけども、翌日に、魔法の迷宮ボスモンスターコインボスですね、ドラゴンが追加されるということで、で、もらえるアクセ、最終的にもらえるアクセが2種類、初めての2種類という、うん、初めてじゃないか、まあ、2種類もらえるということで、でその2種類目、1種類が竜の鱗で、2種類目が王女の愛と、でその王女の愛の内容が今回初めて、話しされましたということです。で、内容としては、まあ、竜の鱗の破片を300個集めろというものでした。まあ、ここまで、どう思いましたかというのは話なんですけども、
王女の愛の効果っていうのは、何でしたっけ。
ですね、番組内ではそこまでは語られてはいなかったんですが、プレイヤーさんたちの情報によると、
レアドロー、
レアドロー 1.1、 あと転生モンスターに会える確率が 1.1 っていうだけですね。
なるほど。
これレアドロー経験値とかもなかったっけ。
あ、経験値も
あります。経験値なんか3種類あった気がする。
あ、経験値っていうのがあるんだ。
うん、確かに。
でも、それ300個集める間に、その時間あったらレベル上げられちゃうね。次の時
に
早くできるとかか。レアドロってみんな欲しいのかな。
あ、俺もその3種類だったらレアドロかなって思いましたね。
レアドロって結構欲しいもんが欲しいもんなんだ。で、欲しいなら良かったね。その、
中だったらですけどね。
うん、
リーマンさんどう思う、 その辺。
まあね、その正直なところ龍の鱗の破片300個を使って作るには値しないものっていうか、龍のそれだったら龍の鱗を先に作った方がいいっていうのはもう間違いないと思うんですけど、まあなんていうか、せっかくね、こうドラゴンっていうコインボスなんだから、この王女の愛っていうアクセを作らないわけがないっていうか、まあこう一つの娯楽っていうか道楽っていうか、まあ楽しみとしてはあってもいいんじゃないかなっていうのはありますね。まあ別に作らなくてもいいアクセだから、こう負担に思わなくてもいいじゃないですか。
それはそうだね、必須ではないよね。
そうそうそう、
そういう意味であれじゃない、そのどやれる人はやればいいし、
そうそうそうそうそう、
まあそこまではいいやって人はやんなくていいし、あとこれでちゃんとそのドラゴンが出たんで、ボスが出たじゃないですか。これで次こう、まあ、コインボスなのか何なのか分かんないけど、ちゃんとこれでボスが出てくるのかは気になるところですよね。方針が変わったのか何だか、あれで、ハーゴンと戦えるとか、
あ、
例えばね、
どうなんでしょうね、
それは分かんないですね。
私としてはこの王女の愛なんですけど、まあ、最初ちょっと破片300個っていうのはちょっと多いなっていう気はしましたけどね。まあ、せめて100とか合成できるんであれば100とかでもよかったのかななんてちょっと思ったのが正直なところ。まあ、なんか時間経てればね、この辺なんか下がるような気もしますけどね、100とか150とか。
なんかいくらなんでもね、
多い、
なんか いくらなんでも多くない300
は。昔最初聖水とかだったから、なんかそれに比べるとなんか優しいよね。
あ、まあ、まあね、我々 ね初期の世代からすれば
合成変えれないとか、そこと同じぐらいの大変さぐらいなのかなとかも。
昔は本当ですね、あの地獄みたいな仕様でしょうね。
そうそうそうそう、でも本当にやりたい、俺ね、やりたい人が一生懸命やるにはこの300個っていうのはまた、そのやりたいっていう人がどれだけいいのか分かんないけど、その燃える人はいいんじゃない、この300個でもどやりたいんだ俺は、全部レアドル埋めたいんじゃっていう人は頑張りまくればいいんじゃない。
そうだよね。
どうなんだろうね。
あのね、俺ちょっと それ系そっち系の、毛があるから、今ちょっと悩んでるところ、やろっかな、どうしようかなっていうようなところですね。
結構だとやるんだよね。
そうですね。
なんかツイッターで上がってた、なんか転生モンスター出現率を完成させてる人が1億かかったって言ってましたよ。
マジか、1億、
1億ですよ。
それ聞いてちょっと俺今ちょっと揺らいだな。
1億あったら違う装備買った方が
とか、
でも10億持ってんじゃないの。
何十億って持ってたら1億ぐらいと思うかもしれないですけど、
やっぱ、ね、
なかなか、
でもなんかあれじゃない、久しぶりにそのどやれるものが来たんじゃない。
で
どやってもどやられた方は攻撃力とか魔力とかじゃないんで、なんかそのどやられてもどやられないみたいな、羨ましくないみたいなのあるんじゃないの。そういう部分では大した
言いたいことは非常に分かりますよ。
そう大した効果じゃなくてよかったなと思ったけど。
でも似た系統でいくと、あの神装神槍、あれもそうっすよね、あの聖守護者のやつ。あれもなんか集めて槍のやつ、飾り装備の、それも その系統でしょ、方向性としてはね。 って今思いますけどね。うん、
でいやでもやっぱね、こうあもういっか、そんな話はいいか。
やっぱ
昔のね、攻撃力のベルトとかは322とかのパワーベルトはちょうどやられたけどね。
ああ
、合成消せない時代の、
そう、合成消せない時代のはもうみんなもう見てたもんね。その俺322だったんで。
俺より強いやつはいねえって。
そう、なかなか。でも332とかいましたよ。333はいなかったけど、332とかはすごかったから。
なるほどね。ああ、うん、そっか。まあ、ちょっと掘り下げて、まあ、ちょっとドラゴンの話しますか。
はい。
ね。2人は挑戦しましたか？
今日初めて行きました。
行った。
昨日、軍曹さんのとこついて行きました、
ね。行きましたね。
で、まあ、一回全滅しました。
そうですね。
しれっと全滅しました。
一回ね。うん。リンマさんは、来て、どうですか、ちゃんと勝てました
か？あ、勝てました、もうなんか持ち寄れる時にいっぱい持ち寄りたかったんで、今日10枚持ち寄ってちょうど完成しました。
早いな。
ないリーマさんも、あの福引き回してそれでも買ったの？
全部買いましたよ。
あ、買ったんだ。
福引き1000枚ぐらい引いたんですけど、1個も当たらなかったんで、もういいやと思って。
なるほどね。でも今ね、コイン高いですからね、60何万とかですからね。
うん、高いですね。ゴレオン30万とかだったのに。
ゴレオンとかね、三色の時はね、30万、40万とかだったんだけど、今回高いですからね。
やっぱ、まあ、竜の鱗が需要あるのと、やっぱ王女の愛で頑張りたい人がいるってことかね。
あれ、肝心の竜の鱗の効果言いましたっけ？
うん、あと、ね、
攻撃力とかだよね。
あ、合成効果です
か？そう。
うん。いや、合成効果も基礎効果も多分、喋ってなくない？
あ、基礎効果が、ダメージ30減ですね。
うん。
で、ダメージ30減で合成効果が、HP プラス2、3、攻撃力3、5、守備力5だったかな。
そうです、
届きますね。で、リーマンさん完成したのは 何完成したんですか？
先に攻撃ができたので、とりあえず攻撃の方です。
なるほど。それで終了予定？
あ、もうとりあえずは、もうまとめて持ち寄ったりはしないかな。こう、
まあ、誘われたら行くとかね。
うん、そう、誘われたらその分買っていく感じです。
まあ、とりあえず理論値求めはとりあえず終了ってことね。
そうですね。
理論値的にね。
タ
シさんは、
まあ、僕昨日4回やっただけなんで、4回やっただけで なおかつ1回負けて、あの、身代わり入れてない。3回待ち
です。感じですね。
めっちゃ笑ってる。
身代わりがなかったんで、
そう、俺がさ、そろそろ寝るかなって時にタシさん声かけられて、行くべって、まあいいですよって言って、で、まあ構成、俺の時の構成が、マモに賢者、私の魔戦でいきましたね。リーマンさんの時は構成は、
マモと武闘家と魔戦と賢者です。
なるほどね。
ま
あ、俺も今日ちょっと持ち寄ってやってましたけども、
うん、
武闘家の方がなんかいい気がしますね、全員。
あの、あれができるってこと？一括ができるってこと？
ね、
こんなことない言
う
て。
一括と、その槍の、なんだよ、武神の、あれによるダメージの低下。
そうか、そうか。
期待。
じゃあ、武闘家2の方がいいってことね。
2がいいっていうのが、昨日
から。いやー、でもリンクがやっぱり強い。
でもね、でも昨日ね、リンクやったけどね、リンクで2人死んでることめっちゃあったよ。
それ、リンク同士の2人が範囲食らうからじゃん。
そう。
ちゃんと1人で受ければ生きるよ。
そう。そうだね。おっしゃる通りですよ。
ちょっと、リンマさん今日攻めるね。いいよ。
いや、いいよ、全然いいよ。
リンマさん今日攻めるね。
全然いいよ。 でもほら、そんな上手じゃないプレイヤーはほら、リンクして、上手じゃないプレイヤーは武道家の方がいいってことだよね。
まあ、それもありかな。
あとなんか、賢者だから回復が、あれかな、しんどかったのかな。HP が足りてなかった感じはあるよね、その、なんか、ちゃんと全開じゃないときはもうすぐほら、すぐ死んじゃうみたいな。
あとはまあ、雨をやるタイミング、うんうん、ちゃんと無事なところで、うんうん、安全圏なところでやるっていうのもポイントじゃないですかね。
結構あのさ、ドラゴンがでかいからさ、安全圏が安全じゃなくなるのが早いのかな、あれは。
それもあるかな。まあ、結構そこはちょっとね、考えながら状況を見極めながらいかないとダメのかななんてちょっと思いますね。で、意外、魔物は爪でも行くのかなって言うからあれだけど、武闘家だと基本槍だけ？
うちは扇持って最初風切りしてました。
そうです。
で、あとは槍ですね。
なるほどね。
そっかそっか。
っていう感じですかね。で、私も今日も何回かやって、俺も攻撃力理論値完成しました。
おー、すごいすごい。
で、して、その王女の愛変どうしようかなって今悩んでるところ。
なるほど。
で、さっきのリーマンさんのコメント聞いて、やめようかなって思った。一億でしょ。それやったらもうヒルズの方にお金かけたいわってちょっとなったりね。しますけど、ちょっと悩ましいところっていうのが私の今の思いですかね。
はい。
っていう感じかな。で、じゃあちょっと次の話しますか。はい。DQ10TV 内にて、青山さんから重大な発表がありました。結論から言いますと、ブラウザ版の DQ10、ドラケテンが、来年、2020年春頃にスタートということでございますね。つまりどういうことかと言いますと、今までは、スマホとかだと D ゲーム版でしかできなかったんですよ。ドコモのね。それがちょっと関係なく、普通に、タブレットとか、スマホはもちろんタブレットとか、パソコンか、パソコンのブラウザでできるようになりますよということですよね。なんですけども、そして、もうちょっと言うと、ベータ版ですか？ベータ版の、ベータ版が始まるということで、それが12月2日から12月20日までなんで、それのちょっと応募者を募集するということですね。
応募しました。
私もしました。
まだやってない。もう終わったかな？
26日までだからまだ間に合います。
やります、やります。
ということで。でね、DQ10TV の中では、最初ブラウザって何ですかっていう話から始まって、だから何っていう気分で俺見てたんですよ最初。だからで最後の最後にいて、重大発表っていうのは、ブラウザ版で遊べますよという発表につながったっていうことで、そこでようやく理解できたという感じでしたね。で、それについて、ちょっとどう思いますかということで、じゃあちょっとゲストの大志さんからちょっと聞きたいんですけど。
個人的には、僕、デスクトップの Mac で、デスクトップの Mac を使ってることが多いんで、そこでスイッチを使わずに、スイッチで今までやってるのと同じようにできたら、スイッチ別の場所に持っていけるなとか。僕別の場所でスイッチ、家と別の場所にいるんで、っていうのができるかなっていうのが個人的なところで、個人的じゃないところだったらブラウザー版とは言わずアプリ版で、ね、iOS と Android でできりゃ人口が増えるんじゃないかなと思った。 やっぱ若い子がねアプリっていうのが好きだからね、
うん、
っていうとこですかね、
うん、
なるほどね、うん、
はい、
リマさんはどう思いましたか。
このブラウザ版についてですか。
うん、何でもいいですよ。
まあとってもいいことなんじゃないかなっていうのは思います。うん、さっきあの田所さん言ってたけど、そのねパソコンって Windows 版しかなかったから、
うんうん、
ね Mac の人もできるようになるし、
うん
うん、
まあ、ちょっとただ気になるのがやっぱりまあみんなも気にしてると思うけど、利用権がどうなるのかなっていうのは多分放送でも言われてないですよね。
うん。
うんうん、だけどね、利用権別っていう扱いだったとしても、全然ね、利用権を買う価値はあるかなって思います。うん、こう、うん、仕事行くときとかにさ、こう3日だけでもちょっとやったりとかさ。
うん、うん、
これでもさ、例えば今バージョン5じゃん。
うん、
まあ、バージョン6が2年後、3年後発売されたときに、
うん、
それ買わないでよくなるパターンがあるってことなのかね。
あ、買わないでいいです。
ね。
うんうん、
それ、うん、そこが怖いよね。バージョン6がない前提で話が進めてんのか、追加パッケージの売り上げが良くなかったからとか、そういうの関係あるのかとか、深読みしちゃうね。
うん、
うん、まあ、あれなんじゃないですか、そのブラウザ版、例えば、なんかスマホだったら簡単に誰でもできるから、スマホでやって、うん、で、ちょっとこう、ハマった人に、
うん、
なんか、スマホじゃ満足できねえって言って、Switch とか Windows 版買わせるみたいな魂胆なんじゃないですか。
うん、
であくまでも導入で操作性は同じ以上にはできないってことの可能性が高いってことかな。
さすがにね、そのね、こうパソコンとかさ、スイッチでやるようにこうコントローラー持ってやるわけじゃないから、
うん、
スマホだとね。
うん。
うん。
うん、
なるほどね。じゃあ私が、いろいろ思ったことなんですけども、はい、うん、俺が思ったとき、これはあの既存プレイヤーの出張用とかちょっとなんかイレギュラーあって、うん、なんだいつもやってる機械ではできないから、よう、うん、でも結構あんのかなーなんて思ったことがまず一つだから、新規さん増えればいいとはもちろん思ってますけど、これで増えるのかどうなのかなっていうのはちょっと怪しいっていうのもで正直に思ったのがまず一つ、
うん
うん、でそれから容量、通信の容量結構食うよって言ってあったんで、
うん、
まあ、それはしょうがないよなって、
うん、
したかな、うん、だからその辺はちゃんとこう Wi-Fi 使うとかなんだとかっていう工夫も必要なのかななんてちょっと思ったのが、
うん、
一つです。で、それから、うん、今話にあった利用権についてなんですけど、あと番組ではこれまだ検討してますって言ってます言ってたんですね。で、
うん、
じゃあ、今出てる D ゲーム版はいくらなのっていう話でちょっとこれ調べたんですけど、3日間で、あ、税込みね、税込みで、うん、385円、さ、3日間ね、で、
うん、
10日間だと715円、
うん、
30日で1650円
になります。
うん、何キャラ、
うん、キャラは書いて、
倉庫は
倉庫は書いてないね。
倉庫マックスにしたらいいの、
うん、それちょっと書いてないんですけども、まあ、とりあえずそういう価格なんですよ。だから、今回ブラウザ版もこれぐらいか、もしくはこれ以上なるんじゃないかって見てます。
う
ん、うん、これより安くなるってことはまずないと思いますね。
うん、
うん、だからまあ30日で1650円っていうのは普通に今週までやってるやつよりもまあ650円ぐらい高いわけで、
うん、
だいたいね、うん、そこがちょっとまあ引っかかったかなっていう。
でもこういう取り組みで新規を、ほらそういうことスイッチ PS4 をでやらない人の新規を獲得しようっていくってことは、
うん、
あのオフライン版とかは全く考えてないってことなんだね、ある意味ね、
うんうんうん、
オフラインでバージョン1とか2までできるとか、うん、そんなのは考えてないってことなんだね、
うん、かなって私も思いましたね、
ね、
うん、だから、うん、今おっしゃったようにその、 スイッチとかプレステップ4とか、うんうん、持ってない、やってない、あ、持ってない人とかには、うん、その入り口としてはいいのかななんて思いました。
うん、
うん、で、それから最初ね、なんで来年春なんだろうって思ったんですよ。
うん、
でよくよく考えたら、あの 5G の通信のあれ始まるのが来年の春なんですよ。
確か。なるほど。
うん、リマさん 5G はわかりますか？
わからない。
あ、速度が、速度っていうか通信の量が増えるってことだよね。
うん、今通信のあれは 4G なんですよ。
ああ、わかったわかった。うん、4G の次ね。
そうそうそう。で、5G っていうのは確かその大容量通信、大容量同時通信が、うん、すごくスムーズになって、ね、遅延もないみたいな感じの技術なんですけどね。それが日本で始まるのが来年の、春だったはず。だそこに合わせてきてるのかなって思ったんですよね。
なんかすごい技術屋の考え方だよね、なんかね。
珍しく俺この時冴えてだったんですけどね、なんかね。
ね。
うん。って思って、うん。そういう、これやろうって思ったのかななんて思ってね。
うん。
うん。なので、確かドコモで、春っていう言い方しちゃったんで、
うん。
うん、まあその 5G もね、多分オリンピックに合わせてね、そんな感じに、その時期に持ってきたのかもしれないですけどね。
うん。
うん。
うん
っていうちょっと思いが、うん、考えが巡ったというような感じでございますね。うん。うん、で、ね、この後、リンマさんもね、登録、なんだ、ベータテストですか？登録するよね。
応募します。
うん、応募するよね。
うん、
で、まあ、あとにちょっとしてみてね、ちょっと感想、また行ってみたいな、なんてね、思いますね。
はい。
うん。はい。というような感じですか。はい。
はい。
では次いきます。私の福引き大会の結果ですね。
おー、はい、来ましたね。
食べたいなと思います。ね、まあ今年ね、今回もね、朝6時にちょっと起きてね、仕事前に2000回回してっていうのをやりましたけどね。
クールで起きてるなと思って見てましたよ。
ありがとう。うん、今回は 12,645 枚手持ちにあったんですけど、
すごいね。
切りよく 12,000 枚回しました。うん、で、前回がね、18,000 枚だったんでね、ちょっと少なかったんですよね。うん、少ないですかね。
ダメで受けるな。
なん
だよ、すごい多いのに。
前回ね、やっぱこう、紙に書いておくといいですね。前回 18,078 枚ですね。
うん、
ということで。でね。
あ、それは何ヶ月かとかは、期間は同じ。何ヶ月食べたかとか。
あ、期間は違いますね。今回、前の三将軍のコイン出た登場時から、今回ドラゴンまでの間隔が短かったんですよ。うん、
なるほど。
12000枚ってそういうことですね。
なるほど。
うん。なので、
じゃあ同じ期間があったら、18000枚いったってこと。
そういうことですね。
なるほど。
うん、なので、うん。ちょっと、まあ、気持ち早く終わったなっていう、印象が。でね、ちょっと前回の話すると、福引き券回すとさ、ゴールドストーンあるじゃないですか。
うん。
で、この期間、ずっと、その前回手に入れたゴールドストーン全部金塊に変える作業しちゃったんですよ。
うん。
あと、メインの軍曹とサブキャラのギャバン君の錬金ガンも使ってね。でね、やっぱね、30個やるのに150時間だったかな、かかるんですけど、結果ね、いくつ金塊に変換できたかっていう報告もしたいんですけど、ね、1034個しかちょっと変えれませんでしたね。ちょっと、前の時が、6とのゴールドストーンが2664個。を金塊に変えようとして、
うん、
結果、全部変え切ることはできなくて1034個しか金塊はできませんでした。うん、というちょっと結果もちょっと添えてお知らせしますね。で、まあ、今回の結果なんですけども、まず特賞、
うん、
出ませんでした。
特賞から行くのね。ああ、出てないんだなって思うじゃないですか、これ。
まあ、そうだね。ごめん。うん、特賞はね、今回も出ませんでした。はい。まあね、期待してなかったですけどね、最初からね。うん。でね、まあ、もう結果からいきますか。繰り上がり当選とか、あと、補助犬関係のやつは毎回、その辺の計算無視してますんで、ご了承ください。はい、まあ、パパパッといくと、8等の、小瓶が、4791個。で、7等、なんだっけ、清水が2722個です。で、8等の当選確率が 40%。7等の、清水が 23%。で、6等のゴールドストーン、今回は1808個でした。当選、確率は 15% の計算でした。で、5等、メタスラコインですね、が429でした。これが当選確率は約 3% ですね。で、4等のハグメタコインが97枚でしたね。これが当選確率計算したら 0.8% でした。で、ここから3等ですね。3等のゴレオン将軍が45枚。これが約 0.3% ですね。で、2等の、三将軍ですね。帝国三将軍コインが、40枚でした。これも 0.3% 確率ですね。で、1等ドラゴンですね。が、26枚。
おぉ。
でした。当選確率は約 0.2% ですね。
お
ぉ。うん。それで、価値の計算をしました。で、バザー見ながらやったんですけども、これ今日現在かな、今日の昼現在での、昼3時ぐらいかなの価格の状態。で計算したところトータル、2894万5110ゴールド相当、で、福引券1枚あたりの価値は2412ゴールドでした。
あ、
それで、前回なんですけど、前回のね福引券の価値がね1966枚だったんですよ。あ、6ゴールドだったんですよ。
は
ー、500ゴールド高くなってる。
まあ、やっぱ、ドラゴンが高いからじゃない？
そうですね。原因はそこですね。というような感じでございましたね。で、まあ、まあ、今回もちょっと1000回ごとにちょっと区切ってちょっと、カウントしてたんだけども、カウントしててちょっと面白いのがあって、2000枚台、1000回回して1000回から2000回回す間に、1等が6回出たんですよ。
お
すごい。
その後は1000回に1枚とか2枚とかっていう
感じ、偏りがあったってことですね。
そう、偏りがちょっと面白い偏りがあったっていうね、ことが、ありましたね。そんなとこかな。で、
いや、まだあるんじゃない？福引き人。
あ、そう。
うん。
リマさんよく見てたね、俺のツイート。
見てたよ。
いいね、嬉しいね。ちょっと残念なお知らせがあってね。ウォーオートナイト推奨福引き場所が あるんですよ。
ほう。
グレン草原地区の777丁目。
はい。
なんですよね。はい、で、そこに福引き神社っていうのがあるんです。そこでお参り
神社、
そう、ここでお参りをしてから近くの、あの誰だっけ、あのグレンのでかい人に、まあ、福引き、まあ、してるんですけど、まあ、そういうふうにしてるんですけど、
はい、
朝6時6時か、あ、当日か行ってさあ回そうって言ったら福引き神社がなくなっちゃったんですよ。
あれ、それ誰かの家ってこと？
そう、誰かの家です。
そうそう、普通のお家、誰かの。
もうギラギラしたネオンギラギラした首に大きい神社あったんですよ。
カニ、カニのネオンが。
そう。あったんですよ。
ある。うん、ちゃんとこうね、あの、自分のお家の名前も、福引神社ってなってたよね。
ああ、
ね、
なるほど。
うん。
あの、福引神社さんの福引神社ね。
そう。ごっそりどっかに行っちゃったっていうか、行っちゃったのか、完全消滅したのか。
うん。
空き地ではなかったの？
いや、もう、知らない人が住んでました。まあ、福引神社の人も知らない人ですけど。
うん、いや、まあ、そう、そうだろうけど。
いやーってどうしようって、でどこで引けばいいんだって思って、でちょっと悩んだ末に、あのヒルズ、
うん、
だったらなんかその手のなんか建物あるんじゃないかなって言って、
うん、
で探したんですけどなくて、
うん、
777丁目とか77丁目とか、
うん、
7のゾロ目のところ全部行ったんですけど、
すごいな。
なくて、なんかやれよって思いながら、思いながら。なくて、でもまあ、仕方なく、777丁目のヒルズで引いて、
うん。
うん。ただね、逆にね、楽だったりするんですよね。あの、小瓶とか売るときにすぐ移動距離が短くて。うん。
なるほどね。
そう。そのまあ手軽さはあったけども、
うん、
なんかちょっと寂しさがありましたね。
なるほど。
うーん、というようなちょっと残念な出来事が、うん、
ちなみにヒルズの777丁目って他にもやってる人いました？
うん、あ、いや、いなかった。
やっぱあの、みんなどこでやるんだろう、普通のグレンのところでやるのか、自分の家の近くでやるのか。
私は、ね、あの、自分がよくいるサーバーのオーグリードで回してます。
僕大体自分家のあの、真ん中。自分の町内。
タシさん家も、あれなんですか、グレン住宅村なんですか？
僕ずっとグレンのあの草原のままですよ。
ああ、そうなんですね。おお、いいですね。
もう永遠にそうですよ。305丁目です。
なるほど。ああ、そっか。いやー、だからちょっと次どうしよっかなって思って、
うん、
ツイッターでも新しい福引神社探したんですけど、出てこなくて。
誰か、じゃあ誰か作るように。
うん、ちょっとね、お願いします。あのネオンとかギラギラさせとけばあと大丈夫なんで、
その元の人はどこ行ったんだろうね、その作った人はね。
ねえ、神はどこに行ったのって感じです
けど、神主はね、
神主はどこ行ったのって、ね、
うん、
うん、ちょっと寂しい出来事もありましたね、
うん、
うん、といったような感じでございます。
はい
はい、うん、はい、じゃあ、もうエンディングの方に差し掛かるんですけども、ではウォーツナイトからお知らせです。今回で最後のお知らせになるかな。はい、ウォーツナイトから12月7日開催の DQ10MTG のお知らせです。ご案内です。DQ10MTG とはドラケ10プレイヤーキャメルさん主催の大規模人数オフ会です。夏に開催された DQ10MTG が12月7日に新宿にて開催されます。詳しくはツイッターで、DQ10MTG キャメルで検索すると出てくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。私も参加しますということで、うん、なんかちょっと今日かな、今日昨日だったかな、ツイッター見たら残りわずかみたいですね。
残り、うんうん、なんか残り4人とかだったかな、すごい、
うん、
うん、僕も行きます。
おお、
リモさんも行きます。リモ行かない、
リモンさんは行けません、
行けません、
って言っといてってことですよね。と言っときながら実は
実は、
うん、
あ、でもね、僕ね、あれなんですよ、もうここの番組で言いたいことがあるんですよ。なんと前回のドラクエ10ミーティング、何だったら夏前かな、
夏、うん、
夏の時に行ったら、もともとフレンドだった同士が結婚してたんですよ。
ほう。
で、その二人をゲーム内で紹介したのは僕だったんですよ。
へぇ、
うん。
すごい。
すごくないですか？
すごい。
ちょっと、 紹介料もらったらどうですか。ちょっとい
や大丈夫です。
つけたんだからって
大丈夫です。
ちょっと仲介料をちょっとい
やなんかでもな途中でなんか仲良くしてるなと思ったんですけど、まさかその結婚まで、うん、付き合って結婚まで行くと思わなくて、
うん、それなんかあの説はどうもお世話になりましたみたいなことを言いに来られたってことです。
で、一人の、男の子の方は会ったことがあって、
うん、
女性の方は声だけしか聞いたことなかったんですけど、
声だけ、
うん、スカイプかなんか喋ったことがあったとか。
ああ、なるほど。うんうん、
そう。で、それで、で、男の子がなんとか渡したみたいな感じで来て、
うん、
で、なんとか、あの、この声はなんとかさんだね、みたいになって。
うん。
そしたら、実は、私たち、結婚しまして、みたいなこと言って。
うん、
う
ん。びっくりでした。
ご祝儀くださいよ、的なこと大丈夫ですか。
そんなことは言わない。いや、よかったで、って言いましたよ。
ああ、
うん、
なるほどね。そういうこともあるということ
で。はい。
てか、ちょっと、この間、ありがとうございました、タスさん。キャメルさん、つないでくれて。
いえいえ全然
すごく評判いい回になりましてありがとうございました。
はい、
うん、で松田さんもいらっしゃるということで、
え、
うん、何田さん解禁です、解禁賞ですか、解禁賞っていうか
最近何回前から行ったっけ、
うん、
1,2,3 今度で4回目かな。
ああ、結構行ってますね。
うん、
なるほどね。ああ、じゃあね、また盛り上がりですね。
はい、
ああ、
うん、
まあ、私もタシさんも行きますと。で、うん、リマさんも行かないって言っときながら、実はっていう。
どうかな、はい。うん、
パターンも、というかありえますのでね。ちょっと見守っていきたいなと思いますけども。はい。うん、思います。で、まあ、最後、まあ、タシさん番組初登場、ウォーでは初登場ということでね。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらこそ、
タシさんの方はですね、15番勝負で、最近ちょっと出まくってますんで、
そうなんです、
はいはい、
本当ですよね、はい、
ですね、まあまあ、ナモさんもだけども世代が同じっていうのもあってね、う
ん、
ちょっとい ろいろ
ね、おじさん同士ね、
うん、おじさん、うん、ものもありますからね、一応通ずるところもいろいろあるなっていう感じですけどね、
うんうん、
ということでちょっとまた来ていただきたいなと思います。
はい、はい、
で、あとはリンマさんなんですけども、やっぱ最近まだポケモン熱中ということで、
うん、ポケモンやってます。
んどのポケモンやってるんですか。
あ、まあ、ソードとシールドとあって、あ、
新しいやつ、
私は、うんうん、そう、今ソードの方やってます。まだやりますよ。
まだね、うん、出て1週間くらい経ったわよね。
うん、
だからね、最近俺とリーマさんこうインのタイミングが かぶってなくて、
うん、
チーム張りたいんだけどという話できなくてね、ちょっとね、うんうん、そうインしてもね、誰かと組んでたりなんかするから声かけにくくて、
うん、
うんうん、なんかこう、ね、ログインしてないところツイッターとかで予定組んだりして、うん、なんかその予定があるときだけログインしてるから、
うん、
多分合わないんだと思う。
まあ、まあ、いいんですけど、全然大丈夫なんですけど、うん、うん、という感じで。
全然、気になるんだったらリーダーにつなぎますけど。
リムさんリーダーじゃないの？
今年リードじゃないですよ。
あ、そうなんですね。あ、
もちろん。
いや、裏番やってますとか、なんかそういう。
実は裏リーダーでした。
裏リーダーですよ。裏番長やってますみたいな。感じじゃないのね。と、うん、いう感じで、まあね、ポケモンまだ始まったばかりですからね、ちょっと盛り上がって、なんか結構売れてるみたいですね、ポケモンね。
さすがだね。
うん、なんかスイッチのゲームの中でそのなんていうの、売れる速さ、
うん、
うん、
セールスが今のところ歴代1位みたいなと思いましたよ。
だからスマブラ超えたっていうことでしょ。
多分
ね、うん、
そんなにみんなポケモン好きなんだね。ね、俺あんまりポケモンちょっとそんなにはまんなかったタイプなんで。
だ俺も最初だけしかやってないから、うん、あれたんだけど、結構実況やってる人いますもん、動画。 もね。
へえ。
結構今回ね、そのハマる要素が、ハマるっていうか、やり込み要素があるって感じだの、今までと違って。そんなことはなくて、みたいな。
どうなの？
あ、そもそも私、そのポケモンのプレイの仕方が、なんか結構ドラクエ10だと結構 、うん、やり込んでるタイプと思われてると思うんですけど、うんうん
はい、
ポケモンの方はもう真逆で結構ライト勢なんですよ。
うんうん、
なんかもうポケモンの厳選も今までしたことないし、うん、なんかとりあえずチャンピオンまで倒したら、ああ、終わったみたいな。
じゃあ普通にこう1個のゲームっていうかまあ、流れに沿って、
そうそうそうそう。そうそうそう。ストーリーを一通り終えたら終わりみたいな。なんかやり込む人はさ、ポケモンをこう強いやつ何匹も捕まえて厳選して、うん、でなんかそのストーリークリア後の追加要素みたいなやつも一生懸命やってみたいなのもやると思うんですけど、
うん、
私もう本当にそういうの全然、うん、歴代のポケモンではやってこなかった人間なんで、その今回そのやり込み要素があるかどうかっていうのまではちょっと、わかりかねます。
うんうん。
なので、あれだよね。まずストーリー楽しみたいなっていう感じだよね。
うんうん。あ、でももうチャンピオンはとりあえず倒すとこまでは行ってるんで。
うん。
だから、まあ、その、これから先は、そのストーリークリア後のやり込み要素的なところですね。
うん。やり込み要素って今回は何なの？コンプリートと、う
ん、まあ、それぞれやることいろいろあると思うんですけど、図鑑を埋めたい人は図鑑を埋めていったりとか、
うんうんうん、
あとはその、なんか、私もよくわかってないんですけど、バトルタワーっていうのがあるらしくって、
うん、
なんか多分その、めちゃくちゃ強いトレーナーたちと一緒に、
うん、
トレーナーとこう勝ち抜き戦をやっていくみたいな。
裏ボス戦的な感じ？
ああ、まあ、そんな感じかな、イメージ的に。で、なんか、その、勝っていくと、ポイント、バトルポイントがもらえて、その、ポイントでなんか報酬をもらったりとか、するらしい。
ネット関係では、ネットワーク関係ではなんかないんですか？
あ、もちろん、その、なんだっけ、任天堂のオンラインに加入してれば、
うん、
ね、全国の人とネットで対戦とかも、ポケモンの交換もできるのかな、多分。私は加入してないんで、ローカルでしかできないんですけど。
交換もできるか、それは。ああ
。
いや、もうゲームボーイ時代を思い出すな。
なんかさ、ゲームボーイとかさ、アドバンスとかさ、こう、コード繋いでやってたじゃん、ポケモン交換するときに、
うんうん
う
ん。
もうそれやんなくていいんだって思うよね。
よかったね。
これ接触悪くて、できないとか。
そういう時代でしたからね、我々ね。
あ、接触悪いとできなくなるんだ、あれって。
あとなんかこう、赤外線とかもついてたと思うんですけど、ゲームボーイカラーとかって、
うん。
あれ全然できなくないですか？
通信あるだろ
う。
まあね、あれ、な、大会とかないの？そのプレイヤ
ーの。ああ、あるんじゃないかな。その、まあ、ドラクエで言えばさ、そのドラクエのライバルズとかで、
うんうん、
ほら、ゲームショーとかでやってたじゃん。うん、全国大会みたいな。
うん
うんうん、だから、ポケモンもやってると思うよ。
だその辺のね、環境というか状態がすごく充実してれば、今後も、ね、発売後も結構ポケモン売れていくと思うし、うん、アップデートがね、うん、結構あるんであればね、スマブラみたいにさ、
うん、
という期待はできるのかななんて思いますけどね、
うん
うん、まあ、ちょっと話脱線しましたけども、ちょっとまあ絶賛プレイ中ということでね、
うん、
ね、
うん、
はい、まだまだ楽しんでいただきたいなと思いますけどね、はい、という、うん、
あれ、ポケモン界はない、15番勝負で、
あ、いいよ、やり、もしやりたいってあれば、
あ、本当、
うん、プレゼン資料を作ってください。
そうだよ、サウナよりユーザーに近いよ。
いや、なんか近い、いや、ほら、サウナは遠すぎて逆に気になるじゃん。
逆にね。そうだね。遠いね。だいぶ遠いよね。
いや、なんかポケモンはありきたりだからさ、ああ、ポケモン ね、みたいな。
そうだね。
いや、けどね、今のポケモンを知らないから、とことん聞いて聞くというスタンス。
ポケモンを知らないおじさんに向けてっていう。
うん。
ポケモンを知ってるそうじゃなくて、なんか、ちょっと遠ざかっちゃったな、そうに、みたいに。
そう。今
どういうね。
うん。そういう回ということで。じゃあちょっと後で、企画書をですね、リーマさんに作っていただきます、よろしくお願いします、はい、
はい。
というところで、今回はこの辺でお別れします。タイさん、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。
それではまたお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。